FNM コープロデュース、私が初めてチンコを見た話。皆様こんばんは、 AKD48 の姫野愛香です。っていうか、なんでこの番組に私が呼ばれるわけ？一応アイドルなんですけど、一応選抜総選挙で1位取ってるんですけど、一応センターで歌ったりしたことあるんですけど、ねえ、そんな私におちんこ話させます？先週は木島アナウンサーが出演したらしくって、私ラジオで聞いてなかったんで局で録音を聞かせてもらったんですけど、やばくないですか？おちんちんとか勃起とか射精とかおまんことか女子アナなのに言いまくってますよ。真面目に喋ってるんですけど、結構やばい話してましたね。で、女性アナウンサーの次はアイドルってことになったらしくって、そんで私ってねえ、そりゃいただいた仕事は断らないでやっちゃうタイプですけどね。でも私が呼ばれる仕事ってだんだんバラエティ枠に寄ってってる気がするのは気のせいですかね。まあまあいいですよ、やりますよ。見た目もダンスも自信がないんで、とにかくいただいた仕事を何でも精一杯やるのが私流ですから。それでね、この番組では3つのお話をすることになってるんですよ。ここにね、まあ、資料がありますから読みますね。1つ目は番組タイトルの通り、私が初めてチンコを見た話です。チンコといってもお子ちゃまチンコは除きます。対象のチンコはチンゲが生えているものが目安です。パイパンでも明らかに大人のチンコなら OK です。また画像や動画などではなく、直接生チンコを見た時のお話をしてください。2つ目は私が初めて勃起チンコを見た話です。勃起はフル勃起じゃなくても OK です。3つ目は私が初めて射精を見た話です。射精しているチンコを見た時のお話をしてくださいと。あのね、現役アイドルにこんな話させます？私にもイメージってものが、でも私ってそういうイメージなわけね。はいはい。確かに他のメンバーの子だったら誰も出ないですよ。誰も恥ずかしくて話したがらないですよ、普通。わかりました。ここはね、メンバーの代表としてね、ナンバーワンを取ったトップアイドルとしてね、後輩たちに背中を見せますよ。誰もやらないこととかね、やれないことをやるのがね、私ですから。頑張ってお話ししますのでね、どうぞ最後までお付き合いください。はい、ではまず一つ目のお話、私が初めてチンコを見た話。これはね、私がデビューして間もない頃の話なんですけどね、私がオーディションに受かったのが16歳で、最初は全然誰も私のことを見てくれなくって、長い間苦労してたんですよ。とにかく歌もダンスもうまくできなくって、レッスンを一生懸命やって、可愛くなくても可愛いように見える動きとかね、立ち振る舞いみたいなのをね、研究したりとかしてね。まあ最初の頃は私を見てほしいって必死だったわけですよ。そんな私もようやく握手会に出て、握手を求められるまでになってて、少しずつ知られるようになった頃のお話なんですけど、ある握手会でね、その会場は太ももくらいの高さのテーブルを挟んで、お互いに立ったまま握手するところだったんですけど、そういう感じの時ってよくあることなんですけど、男の人のファスナーが開いてる時があるんですよ。おしっこするときに開けるファスナーね。あれって閉め忘れるんですかね。結構開けっぱなしの人いません？ 大事なとこなのにさ、締め忘れてる人結構多いですよね。それでね、その握手会でね、40代くらいのすごく太った男の人が目の前に来て、ガバってファスナー全開がすぐに視野に入って、あーまたかって思ったんですけど、一応中って見ちゃうじゃないですか。でね、その人の時もね、反射的にチラッと中を見ちゃったんですけど、あれね、多分おちんこなんですよ。パンツが見えなくなって、黒い茂みが見えて、その中にちっちゃいおちんこっぽいものがひっそり見えたんですよ。まさかって思ったんですけど、男の人の顔見たら必死に私の顔見てるからさ、あんまりおちんこ見るわけにもいかなくって、ファンなんです、夢みたいですとか言いながら普通に嬉しそうな顔してるんですよ。なんかね、ファスナーが開いてるのもパンツを履いてないのもわざとなのかそうじゃないのかわかんないですよ。握手の時間ってそんなに長くないんで、あんまりおちんこをジロジロ見れなかったんですけど、チラチラ何回か見たんですけど、やっぱりあれは作り物とか他のもんとかじゃないですよ。めっちゃ縮こまってて、皮かぶってて、ちっこいおちんこでしたけど、絶対本物のおちんこですよ。いやー、あれって偶然私におちんこを見られちゃったのか、それとも私におちんこを見せてたのか、その後はね、握手会のたびに来てないかなーって気にしてたんですけどね、見かけないんですよね。というわけで、握手会の時にチンゲがボーボーの中にちっちゃいおちんこが見えたっていうお話でした。では二つ目、私が初めて勃起チンコを見た話。一つ目のお話のね、ちっちゃい方形のおチンコを見た後ですね、それから何ヶ月も後にですね、別のおチンコを見ることになるんですよ。それはね、握手会じゃなくって、仕事が終わった後の帰り道だったんですけどね。私は、まあ、基本的にタクシーなんか使えないですからね、仕事の行き帰りは電車を使ってまして、駅から家までは歩いて15分ぐらいなんですけど、ある日の仕事の帰り道で露出狂に会っちゃいました。駅から5分くらい歩くとね、団地がいっぱい並んでる道を通り抜けて帰るんですけどね、そこはね、夜でも街灯が多くて明るい場所なんですよ。だから夜道でもちょっとホッとする道なんですけど、いつも通り音楽聴きながら歩いてたらね、15メートルくらい先の方でね、右側の建物からゆっくり歩いて出てくる人の姿が見えたんですよ。あー、誰か出てきたなーくらいに思ったんですけど、よく見たらおちんこのあたりにニョキって棒みたいなのがついてて、夏だったんですけど、上は T シャツで下は何も履いてないんですよ。股のところにね、棒っていうかフランクフルトをくっつけたみたいにおちんこがピーンって棒みたいに伸びてて、カッチコチに勃起してたんですよ。両手で T シャツめくっててね、明らかにこれから歩いていく私に向けてね、おちんこを見せようとしてたんですよ。いきなり勃起してたんですよ。しかもピーンってフル勃起。って思ったけど、引き返すの嫌だし、負けのような気がするし、無視するようにしてうまく素通りできないかなって思いながらですね、ちょっとだけ左に避けながら止まらないで歩いていったんですよ。一瞬男の人の顔を見たんですけど、よく覚えてないんですよね。確か髪の毛が長くて、よく顔が見えなくって、30歳くらいの人ですかね。よく覚えてないんですけど、それよりそのフル勃起チンポばっかり見ちゃって、最初は作り物かなーって思ったんですけど、近づくと本物のおちんこで、 いや、怖いですよ。一番近づいた時で5メートルもなかったと思いますよ。うつむきながらおちんこ見て通り過ぎようとしたらね、完全におちんこの皮がむけてて、丸出しになってる祈祷を見てたら、ピクンピクンっておちんこ動いてるんですよ。ねえ。男の人の目の前を通り過ぎるっていうその時にね、男の人がおちんこ握ったように見えたんですけど、振り返らないで走って逃げました。結構走ってから振り返ってみたら誰もいなかったんで、ちょっと安心してそのまま家まで歩いて帰ったんですけど、やっぱり次の日からはね、しばらくその道は通れませんでしたね。私を AKD の姫野って知ってて狙われたのか、それとも誰でもいいところへ私が通りかかったのか、それがわかんないのがちょっと怖くて、自宅がバレてたらどうしようとかね。でもさ、あのまま立ち止まって勃起おちんこ見てたらどうなってたのかなって考えちゃってさ、本当はちょっと興味あったりとかしてね。もし、もっと見てたとしてさ、どっかで写真とか動画撮られてたら、やばいじゃないですか。姫の愛か、露出狂の勃起チンポを立ち止まって凝視するとかさ、露出狂の勃起チンポにフリーズ、だけど姫のは射精までプリーズとかさ、テレビのドッキリとか仕事とかならあれですけど、ネットニュースとか SNS とかで普通に拡散されるだけだったら、ねえ、プラスにならないですからね。アイドルってね、こういう気苦労もあるんですよ。では最後、三つ目のお話。私が初めて写生を見た話。まず、これって普通に姫の愛かって写生見る機会あんのって思いますよね。16歳でデビューして、そこからずっと事務所に所属して仕事とレッスンで大変でしたし、何より恋愛禁止だし。そう、生おちんこの写生を見る機会なんてないんですよ。だから AV で見ることになるんですけど、その辺のちょっと長い話。聞いてもらっていいですか？すいません。突然ですけど、皆さん、手こきカラオケって知ってますか？聞いたことあります？何年か前に、地上波じゃなくて、衛星放送のバラエティ番組でやってた企画なんですけど、そのバラエティ番組って、ちょっとエッチなやつで、友達とかメンバーの子とかがバカバカしいけど面白いよって言ってたんですよね。それで AV は見る気が全然なかったんですけど、ちょっとエッチなバラエティなら見てみようかなって思いまして。それでね、私が初めて見たのが6回目の放送だったんですよ。そしたらそこでね、新企画って言って、手こきカラオケっていうのをやってたんですよ。でね、まずさ、手こきって何？ってとこからなんですよ。私の場合、エッチの知識って学校で教わった保健体育？性教育の授業でしたっけ？そこで止まってるんですよ、私の頭の中は。だから、男の人が興奮すると、おちんこが大きくなって勃起するとか、おまんこの中で射精して精子と卵子がくっついて子供ができるとか、避妊するためには勃起したところでコンドームをつけましょうとか、本当に基本的なことしか知らないままだったんですよ。それでね、番組では、もしも歌の上手い人が手こきされながら歌っても高得点が取れるのかみたいなことを言ってるんですよ。だから、手こきって何？って感じだったんですけどね。その時の私は。うん。その企画はね、歌自慢の男の人が女の人に手こきされながらカラオケを歌うんですよ。それでね、90点以上取ったら賞金100万円がもらえるっていうゲームみたいな感じなんですけどね。それより番組では知ってて当たり前みたいに、手こき、手こきって言っててね。手こきする女の人を、手こきのスペシャリストとか、凄腕の手こき嬢とか言って紹介されるんですよ。まあ、今はね、手こきって何か分かっていますけどね。 場所がね、どっかのカラオケスナックみたいな感じのところで、貸し切りで撮影って感じでしたね。でね、普段は90点以上出ますっていう男の人が何人も来てて、いよいよ挑戦が始まるんですけどね、手こきがうまいって選ばれたお姉さんが、ナースコスっていうんですかね、看護師さんの白衣着てて、マイク持ってカラオケに挑戦する男の人の隣に立つんですよ。イントロが始まるとね、スタートなんですけど、男の人がズボンとパンツを足首まで下ろしてるんですよ。それって、おちんこ出してるってことじゃないですか。女の人の前で。しかもですよ、隣のナースコスのお姉さんが男の人のおちんこのあたりに腕を伸ばしてて、腕をごそごそ動かしてるんですよ。それっておちんこいじってるってことじゃないですか。あのね、おへそから膝くらいまでね、なんかカーテンみたいなやつで隠してあって、肝心なところは見えないようになってるんですよ。だから女の人が男の人の股間をね、触ってなんかやってるのは想像できるんですけど、何をどうしてるのか、何やってるのか見えないし、その時の私はわからなかったんですよ。まず、女の人の前でおちんこ出しているのが信じらんなくて、しかも隣に立ってる女の人がおちんこいじりまくってるって、私ね、おちんこを触るって全然発想がなかったんですよ。あんまり見ちゃいけないものだと思ってましたし、触るなんて全然考えてなかったんですよ。でも、テレビではね、手こきの女の人も、歌ってる男の人も小刻みに揺れてて、男の人が、やばいとか言ってるんですよ。ワイプって言うんでしたっけ？ちっちゃい画面で、スタジオの女の人とかの顔が映ってるんですけどね、手こきされてんのを見て、スタジオの女の人もすっごい、笑ってて、手こきされながら歌ってる男の人が、行きそうとか、行くとか言ってるんですよ。で、すぐにね、字幕でフィニッシュって出て、スタジオの女の人が、早いよとか言って、大受けしてるんですよ。字幕で発射とか出てて、それって、射精したってこと？って私びっくりしちゃって、床に出した、精液？精子？ザーメンってやつですよね。映してるんですけど、モザイクかかってて、ザーメンも見れません。女の人がおちんこを手でいじりまくって射精させちゃうんだって。でも、おちんこも手こきもザーメンも見れないからさ、私はそれが見たくって仕方ないわけ。女の人がおちんこを手で刺激して射精させちゃうっていうのが衝撃的でさ、本当に。もっと後からフェラチオも知るんですけど、おちんこを舐めるなんて全然考えたこともなくって。初めて知った時はショックでしたね。おちんこって舐めるもんなのって。今となってはね。エッチの時の前戯だって知りましたけどね。だから、くにもね、おまんこを男の人に舐められるっていうのも最初はそんなことするんだってショックでしたね。あとね、確か足でもやってましたよ。手だけじゃなくて足でやるから足こきですよね。足こきで射精させちゃって、スタジオの女の人たちもそれ見てて、足で行ったの？足でとか言ってましたね。ちょっとエッチなバラエティ番組って聞いてましたけど、テレビ放送で手こきとか足こきとかやって射精して、それを見てるスタジオの男の人も女の人もみんな大受けしてって、すごい番組じゃないですか？男の人が射精しちゃって、その時の顔が見れちゃうんですよ。でね、そこからなんですよ。私のエッチ心に火がついたのは、おちんことか、手こきとか、足こきとか、射精とか、どうしても見たくって、ネットでね、AV をいっぱい見まくっちゃいましたよ。もう数えきれないくらいの、ちんこと射精を見てきました。一番最初はね、やっぱり手こきですよ。 手こきっていうのを探して、女の子がチンコしごいて射精させるやつ見ましたね。モザイクかかってますけど、チンコ握ってシコシコ手こきするのをじーっと見ちゃいましたよ。手こきってこういうことなんだって、チンコがだんだん大きくなってね、男の人が、あ、行くとか言うと、チンコの先っぽからピュッピュッって精子出てきて、白っぽくてドロドロした精液も初めて見ました。へえ、こんなの出るんだって。いっぱい見てくうちにね、モザイクの大きさって同じじゃないっていうことに気がついたんですよ。皆さん知ってました？モザイクの大きさってみんな一緒じゃないって。作品によって大きさとか濃さとかバラバラでさ、中にはすっごい小さいモザイクのやつがあったりとかね、見つけた時は嬉しくてね。小さいモザイクだと普通の時も勃起の時もチンコの形がわかるし、どうやってチンコをいじってるかもわかるからいいんですよね。でもね、やっぱりね、モザイクなしで見たくなるんですよ。これまたなんとか探してね、モロの動画を見ちゃいました。やっぱりモロは全然違いましたね。さーっと雲が切れてすっきり見晴らしがいい。もうね、チンコの見え方で全然違うんですよ。チンコの皮の動きとかね、浮き出てる血管とかね、すべすべの気筒とか、おしっこが出るところもはっきり見えますし、あと、チンコの皮を剥いた時にね、気筒の下側に紐みたいなのがあるんですけど、それって知ってました？裏筋っていうらしいんですけど、そんなのあるの、モロ動画で初めて知りましたよ。あとね、金玉にも毛が生えてるっていうのをね、この時初めて知りましたよ。おまんこのビラビラに毛が生えないのと一緒で、金玉の袋にも毛はないものだと思ってました。勝手な想像ですけど、金玉もね、よーく見てみると面白いんですよ。ただブラブラしてるだけじゃなくって、よく見るとね、動いてるんですよ。射精の直前でキューッと上がったりね、可愛くて撫でたくなっちゃうんですよね。センズリって言って、男の人がオナニーで射精するのもいっぱい見ちゃいましたよ。うん。セックスよりもね、手こきの動画ばっかり見ちゃうんですよね。チンコの触り方とか見れますし、射精もしっかり見れますし、私もね、手こきの動画見てるうちにね、男の人におまんこ触られる想像しちゃうんですよ。お互いにチンコとおまんこの触り合いっこができたらいいなーって。でね、男の人の指でね、おまんことクリトリスをいじられちゃうの。手こきの動画見ながらね、フル勃起したチンコ見るとね、私のおまんこもつられて興奮しちゃうのよ。私、パンツの上からおまんこのあたり触ったらね、パンツ濡れちゃってて、ね、動画でね、女の人がね、手こきしてて、勃起チンコの先っぽに我慢汁が出るとね、それを指ですくってね、ほら、我慢汁がこんなに出てるわよ、いやらしいわね、とか言うんですけどね、私、パンツの中に手を入れておまんこ触ったら、もっといっぱい我慢汁でおまんこめちゃめちゃになってて、動画でね、女の人がね、その指ですくったぬるぬるの我慢汁をね、気筒に塗って、チンコの先っぽを指でこするんですよ。それを見ながらね、私も自分の我慢汁を指ですくってね、クリトリスに塗って、クリクリするんですよ。そうするとね、すっごい気持ちよくって、男の人が興奮してるとね、私も興奮しちゃうんですよ。手こきされながら射精するのを見てね、私もクリトリスで射精しないかなーって指でこするんですよ。めっちゃ気持ちよくなるんですけどね、 クリトリスはそんなに大きくならないし、射精しないし。でも、体がピクピクしてね。
え？
マネージャーが×のサイン出してる。え、ちょっと喋りすぎちゃいましたかね。ストップがかかっちゃいました。そんな感じでね、私、すっかりセックスより手こきの動画にハマっちゃってるんですよ。いっぱいチンコ触って、勃起させて、射精させたいって思ってて、AV 見た時って気づいたらパンツがべちょべちょになっちゃうし、夢中になったその後がね、べちょべちょになったパンツ見ながらね、なんか罪悪感みたいなのを感じるんですよ。あれ、なんでなんですかね。特に悪いことしてるわけじゃないんですけどね。パンツの後始末も大変だし、その時はもう AV 見るのやめようって思うんですけどね。時間が経つとね、やっぱり見ちゃうんですよ。私、今でも週にね、マネージャーがまた×のサインを出してます。またストップがかかっちゃいました。はい。以上でね、私の3つのお話は終わりです。いかがだったでしょうか？射精を初めて見た話は、結局、生チンコの射精を見た話じゃなかったんかいっていうお叱りを受けそうですけどね。でもそこはほら、私は16からアイドルでしたし、恋愛禁止ですから、ある程度想像できますよね。でね、その代わりといってはなんですけど、結構ぶっちゃけた話をしたと思いますよ。他のメンバーの子だったら絶対にここまで話さないでしょうから、私らしく、私だから私だけにここまでお話をさせていただきました。姫の愛花頑張ってます。アイドルのイメージの枠にとらわれない、それでいてセンターに立つ、それってかっこよくないですか？これからもね、来る仕事はじゃんじゃん受けるつもりですよ。基本的に選んでちゃダメ、包み隠さず言いたいこと言ってありのままの私を出していきます。まだまだ総選挙1位とセンターを狙ってますからね。応援よろしくお願いします。さて、来週はどんな女性が出演するんでしょうね。アナウンサー、アイドルときて、次はどんな人なんでしょう。次回をお楽しみに。最後に3つの決め台詞っていうのがありますので、それをお送りして終わりです。ではでは、さようなら。ねえ、チンコ見せてよ。ねえ、一番大きくした勃起見せてよ。ねえ、そのまま射精するとこ見せてよ。